伸び伸びした教会生活という総主題で経てきた5年間が早くも終わった。予定では街道もできているはずであったが、いまだに実現していない。これまでも何度か決定に至った物件もあったが、不思議に瀬戸際で買わされてしまった。まさに買わされてしまったとしか言いようのない経過である。これは、教会の主なるキリストが待ったをかけておられるということではないだろうか。という意識でもう一度振り返ってみると、ダメになった物件は結果的には買わなくてよかったという気がする。不景気が進んで地価が下落している現在、もしあの時に買っていたら高い買い物をしてローンに苦しむ結果になっていたかもしれない。そしてさらに根本的な問題は、いつの間にか自分たちの土地、建物を持つということが目的になってしまって、街道を持っていない現状を仮の状態と思い込んでいることである。少なくとも私自身、街道ができてからという思いにとらわれていったことである。したがって何もかもが差し当たってと臨時にことを済ますという傾向があったことを告白しなければならない。何のために街道を持つかという問いに対して、不便だからとか、安定した気持ちで礼拝ができるからとか、何よりも地域に対して存在感を示せるという答えだけでは、主はお許しにならないのではないだろうか。いずれも最もな理由だし、確かに宣教上ハンディがあることも事実である。しかしこれだけの理由ではあまりにも自己中心すぎる。昨年は生まれ故郷である百合の木保育園から離れるという歴史的決断を迫られた。主が生まれ故郷を離れて主が示す地に行けと命じられたのには根本的に重大な目的があった。地上のすべての士族の祝福の源になれ、創世記12:1-3ということであった。これが宣教の目的に他ならない。一昨年に提示した長山教会の教会形成の指針に、差別と戦う、弱い者の立場に立つという項目の中に、次の三つの目標が示されている。1. 散らされた教会としての終日の生活。2. 小さなキリストとして生きる。3. 地域、社会、世界の問題の共有。教会には2つの面、形がある。集められた教会と散らされた教会である。従来の教会は集められた教会にばかり焦点を当てていたのではないか。先ほど挙げた街道建築の理由には、まさに集められた教会になることしかない。これでは神の民の使命の半分しかない。ノアの箱舟の物語は神の民の使命の原点が示されているのだが、洪水の後に神は箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって、肉なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。創世記9:10-11と言われた。つまり、神の民は肉なる者、人間と地、地域、環境、自然に対して責任を負えと言われたのだ。狭い意味で何人の信者を獲得するかということにとどまっていない。人間と地球の両方に対して祝福の源となることが教会の宣教の目的なのだ。これが果たされるためには、散らされた教会がしっかり生きなければならない。散らされた神の民がそれぞれに負わされた祝福の源となろうとして懸命に努力し、痛み、疲れて、 孤独に陥る。そして主の日に集められた教会となって罪の許しと祝福を受け止めて、また祝福の源として出直す。これが生きた教会なのだ。具体的に言えば、信徒の終日の生活をありのまま終日礼拝に捧げるということである。これまでどこの教会でも信徒は自分の職業や仕事については教会で語らないということが美徳とされてきた傾向があるように思う。ある意味で職業や仕事に関係なく信徒は教会では平等であるということにもなったのかもしれないが、この決定的な問題点は教会と世俗、社会生活という二重生活をもたらした。もしキリスト教を広めること、もしくは一人でも多くの受洗者を作ることと思うのであれば、従来のプロのやり方を踏襲するのが一番無難です。プロのやり方って、牧師あるいは司祭一人っていうことですね。その代わり行き詰まりは何ら解決の糸口をつかめないまま一層ひどくなるでしょう。プロの手口で成功を収めたはずのキリスト教先進諸国を見てください。その大半が経済的発展途上諸国を欲しいままに搾取し、現地の宗教と文化を破壊し、戦争のための武器を製造輸出しては死の証人の役を果たしてきたのです。今もそうですね。平和のためにっていう大義名分で空爆を続けているわけです。私は大変なおごりを感じるんですけれども、それらの国々の政治経済のリーダーたちの多くは敬虔なクリスチャン、少なくとも幼児洗礼を受けている人たちです。つまりそういう疑問を投げかけて、そして本田神父はこういうふうに続けます。宣教伝道というのは本来福音を告げ知らせることのはずです。福音とはいかなる宗教の枠をも超えた、改宗をも条件にしない救いと解放の知らせです。いかなる宗教の枠も超えた、改宗も条件にしない救いと解放の知らせですと、こう断言するんです。それはどうして？イエスのなさった行為が全部そうだったと。イエスは決して改宗を迫らなかったということですね。イエスについてこようとするときに違う習慣と宗教の人がイエスに癒されてついてこようとしたり、あなたの家に帰りなさいって勧めた、ね、弟子を増やすっていう形を取らなかった。本田神父の言葉はちょうど今日のテキストなんです。マルコによる福音書のですね、世界に行ってそして福音を述べ伝えなさいっていうところについてですね、福音を受け入れる唯一の条件は低みに立って見直すこと、これメタノイア、悔い改めるっていうね、まあ、マルコによる福音書の一番最初は悔い改めて福音を信ぜよっていう、これが一章の15節、これがマルコによる福音書のテーマだっていうわけですけれども、その悔い改めるということは道徳的に反省をするっていうことよりも、メタっていうのは変える、ノイア、知識、つまり視点を変えるということが悔い改めるということなんだ。悪うございましたとか、あるいはその道徳にいろんな反省をするっていうのと違うんです。その視点を変えるっていうのは、言い換えてみれば、ずばり言えば神の視点で見るっていうことなんですが、それはどういうことかというと、一番低いところに立って低みに立って見上げる。イエスの洗礼の意味もそこにあったと。だからあのパレスチナで一番低いヨルダン川、しかも視界に一番近いヨルダン川、これは水面下400メートル近く下がっていると思います。 そのヨルダン川に自分の身を沈められたっていうところ、それがイエスのバプテスマの意味なんだ。つまり私は時々申しました、バプテスマっていうのは生まれ変わるっていうのと、もう一つは仲間入りっていう、その意味があるというふうに申し上げていますが、イエスの場合には仲間入り、私たちの罪人の仲間入りをされたっていうことと、もう一つは私は道であり真理であり命であるとおっしゃったように、お手本をお示しになる。最も高い神の子が最も低いところに降りて、そして低みに立って人を見上げる。そうするとどんな人も全て上ですね。自分より上なんです。何宗だからこの人はダメとか、そういうことじゃない。どんな仕事をしてるからこの人はダメっていう、そういう視点も一切抜けるはずですね。一人の人間として見上げる。その人たちに、あなたはそのままで受け止められているんですよっていうことを示していくこと。本田神父の言葉をそのまま紹介すると、その人がこれまで善人だったか悪人だったか、何か宗教に属していたか否か、左翼だったか右翼だったか一切問いません。イエスが身をもって示した同じ低みに立つ人、その同じ道を歩む人、歩もうとする人すべてに告げられる救いと解放の知らせです。ユダヤ教徒はユダヤ教徒のままで、仏教徒は仏教徒のままで、イスラム教徒はイスラム教徒のままで、低みに立って見直すなら福音の何たるかが分かるようになり、それを信じて歩みを起こすことができるようになるのです。もしその人がイエスが示したその同じ道に立っているなら、同じ価値観を持って歩むなら、神の国はその人のものと宣言されるのです。狭い意味でですね、信者を作る、信者を作るっていうのは、キリスト教こそ唯一の正しい信仰だからという思い上がり、それはそうすると本質的にはオウムと何にも変わらないことになるんです。どの宗教だってそういうふうにと宣言してるんですから、うちこそは絶対なんだという時に神の前に相対化されてるんです。絶対的な神が生きるっていうのは、私たちは神の前にみんな誰が上っていうことはないんです。どれが正しいっていうこともないのです。しかし人間の弱さが互いを裁き、区別し、そして排除し合うっていうこと、それを除いていくっていうことなんだと。教師の友の研修会があって、山手教会行ってたんですが、その後ちょっとスタッフの人たちと一緒に食事をした時にですね、明治学院の牧師をしている金井先生がおっしゃった言葉はとても印象に残りました。宗教部で活動している学生にクリスチャンがあんまりいないんだと。宗教部に入ってきて活動してきている学生の中で、お寺を継ぐと言った人が3人出てきたって言ったんですね。おお、面白いなと思ったんです。つまりそれまでは大学に入る時には偏差値か何の問題か知らないけども、とにかくまあ大学卒のレッテル欲しいと思ってそれで入ってる。しかしその宗教部でいろいろ働いてる時に、よし俺は本気で親父の後を継ごうという、お寺を継ぐ決心をしたっていうね、それが3人出てきたんですよっていうふうに言って、僕らはみんな感心したんです。ああすごい、それが本当の宣教だなって。そしてその学生にですね、ぜひ今度寺を継いだらその土地の教会と一緒になって若者のコンサートやってよっていうふうに言ったっていうんですけれども、それはすごい楽しみですね。それが本当のエキメヌカルっていうことなんです。私たちはたまたまキリストに召し出されたんです。また私も自分でそう思います。キリストに召されていなかったら、私の今の私は決してないんです。だからキリストを裏切るとかどうでもいいというふうには決して思いません。だけど 他の人にとっていろいろ違うはずです。だからそれをお決めになるのは聖霊なんです。とすると、私たちが本当に一人一人、つまり教会ででなくて普段の歩みの中で福音に生きているかということなんです。その福音に生きている、つまり自由に生きているという、その生き方が聖霊によって誰かに何かを及ぼすんでね、一生懸命教会来ませんかとかね、あなた信仰持ちなさいよなんていうことは一切必要ないと思います。その生き方が大事なんです。最近私は高見沢淳子さんの、今94歳ですね、長く生きてみて分かったことっていう、これは大和書房っていう本屋さんから出てるんですが、それをずっととてもまあ読みやすい、エッセイ集ですから読みやすいんですが、長谷川真知子さんっていうサザエさんの漫画がありますね。この高見沢淳子さんの亡くなったご主人、田川水宝さん、これは一昔前の人ならみんなわかるんですね、野良黒っていうね漫画で有名な、その田川水宝さんに弟子入りをしてきたんですね。野良黒で売れてる時に地方から長谷川真知子さんが出てきて、少女時代です、17、18、その少女時代、田川水宝さんのところに住み込みで弟子になった時に、両親がですね、先生一つだけお願いがありますと、この子に日曜日には教会の礼拝に出してやってくださいっていうふうに言われて、おいいでしょう、それぐらいはって、それでちょうど荻窪に住んでおられた時にですね、その隣が教会だったそうです。で時々なんか他のことではその牧師さんと行き来あったんですが、礼拝に出たことないんですが、保護者のつもりですから、あ、じゃあ私も、私たち夫婦も一緒に連れて行きましょうなんて、娘を連れて行くような気持ちで教会行き出した。それがきっかけになったんですね。そして奥さんの高見沢淳子さんの方が先に洗礼を受けて、それから17年も後になって田川水宝さんも洗礼を受けになったんです。でそういうのをこう振り返った時にですね、高見沢さんが長谷川真知子さんのこと、間はもう十何年もプツッと全くご無沙汰なんだそうです。だけどちょっとも失礼なやつっていうふうに思ってらっしゃらない、どちらもですね。そして何かの時には長谷川真知子さんがまたお呼びになったりするんですが、こういうふうに書いてらっしゃるんです。真知子が長谷川真知子さんですね、私たちに素晴らしい贈り物を残していってくれたことは黙っているわけにはいかないと。真知子は何も言わなかった、言えなかったのかもしれない。私たちも気づかなかったし、分かりもしなかった。すべては真知子の私たちに対する態度、振る舞い、行為である。その根本は私が感心した強い愛情であった。その感じがごく自然に私たちの心に残り深くなっていったのだと思う。旧約聖書創世記には、あなたが祝福の源になるようにという言葉があるが、この言葉は少なくとも私たちにとっては真知子を示しているように思われる。これです。長谷川真知子さんは決してその先生のですね、田川水宝さんをなんとかクリスチャンにしてやろうとか、そんなことは一切お考えになってなかったんですね。ですから態度がへり下っていて、そしてその背後に深い愛情があってって、つまり後から振り返ってみれば見るほど、あの子がいなければ自分たちはクリスチャンになってなかったなっていう、それはだから教会行きなさいとかなんとかじゃないんです。私たちの在り方が一番大事なんです。そしてその在り方をいつも正すために礼拝がある。神の前にへり下って、もう一度作り直してもらって、そして一番謙遜にならなきゃならないんです、召されたものっていうのはね。ですからそのために礼拝があるんであって、生かされるんで、そしてその人がクリスチャンになるかどうかはあちらの責任です。 私たちは具体的にどう使えるかっていうことだけに焦点を絞っていたらいい。あるいはどのように共感するかって。で、その問題にの背後に政治的な問題があるっていう時にはやっぱり何とかしないといけないなと思うんだったら政治的な活動に入るのもいいでしょうし、社会福祉的な何かもっと交渉しなければっていうふうなこと、いろんなことが起こってくるでしょう。で、それはそれぞれ置かれたところでみんな違うはずです。しかしそれを互いが理解し合って、みんな大変だねって、教会の交わりっていうのは私は戦友愛じゃないかというふうに思うんです。戦っていない人にとってはそれは変な交わりでしょう。しかし本当に戦っている者同士はその悩みや痛みが分かって、そしてそれを本当に支え合うっていう、それが私は生き生きとした教会につながるっていうことだというふうに思います。私はそういう意味でですね、日曜日だけが信者なんだっていうふうに思わないように、教会を出た、礼拝が終わって出て、それからがある意味で本番なんだっていうふうに考えてほしいんです。ですから礼拝の最後のあの祝祷っていうのは終わりの合図じゃなくて、いつも申し上げるように派遣の祈りです。行ってらっしゃい、どんなことがあっても三位一体の神があなたと共にいるよ、だからくじけないで、そしてしっかりキリストのように使えようねっていう、それで送り出されていくんであって、学生時代の私なんかあの祝祷を聞いたらやれやれって思ったもんですね。もう堅苦しい教会から出ていけるなんて思ったもんですが、それはもうとんでもない受け取り違いですね。祝祷によってよし最高っていうふうになるものでなくちゃいけない。私も少なくともそういう願いを持ってあの祝祷に一番力を込めて祈ってるつもりです。できたらこの5本の指の先からテレパシーがみんなに行ってですねそしてみんながもうピピピピッとしてよしっていう風な感じで出て行ってくれたらなって思いで祝祷してるんです。そこでうまくいくかいかないかは問いません、問われないんです。真剣に取り組んだかっていうことです。そして自分の弱さに気づいたかっていう、それが大事なんであって、うまくやってこいじゃないんです。あるいはだからそこがいわゆる営業と違うんです。何件契約取ってきましたどうですかっていう、そんなんじゃ全くないです。どれだけ捨ててきたか、無駄な時間過ごしたか、人のために人のために無駄遣いしたか、それが大事だと思うんですね。それを創造主である神が祝福に変えてくださるんです。そして御心だったらその中からまたキリストを信じる人が生まれるでしょう。私たちがキリストを信じるものを作ろうなんて思い上がる必要は全くないというふうに思うのですね。総会のいわゆる宣教方針のところを少し節約したいという思いを持って総会の資料から始めたんですけれども、今日ちょうど今日のテキストがそれにぴったりです。ですからまさに神は私たちの教会を捉えて祝福してよし行けよっておっしゃってくださっている、そのことを私は強く感じています。期待するぞっていうね。ですからそこで今すぐ見つからないからって言ってあんまり焦った決断に陥らないようにしたいなというふうに思うのです。みんなが本当に何のために建てるのか、建物は、そしてそれはじゃあ何が必要なのかっていうこともそこから出てくるんです。私たちが礼拝するためのもんじゃないですね。みんなに、地域の人にどうぞいらして、そして仲間入りしてって言うために何が本当に必要なのかっていうことを、それを一番根底にして考えたいというふうに思います。お祈りしましょう。御父上様、この日も私たちをお招きくださってありがとうございます。これまで25年にわたってあなたが不思議な御導きのうちに いろいろな人をお持ちくださって、今日まで教会形成を進めてくださいました。私たちは未だに教会の根拠地となるべき街道を持ちません。このことにもあなたの深い御胸があることを信じています。私たちが21世紀に向かう宣教のために、何が一番大事なのかをもう一度見つめ合いながら、またあなたが指し示してくださる歩みにしっかり踏み出すことができるようにどうぞお助けください。教会の頭なる主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。